聖書朗読をいたします。今日の聖書箇所はヨハネの福音書10章の1節から8節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の180ページです。新約聖書の180ページです。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名を呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。帰ってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話しになったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。そこでイエスはまた言われた。まことにまことにあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い主は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私はまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。それでは、私は良い羊飼いと題して鈴木牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日私がここにお招きをいただいたのは2回目になりますけれども、今日は私は良い羊飼いというそういうテーマで皆さんと一緒に聖書の言わんとするその言わんとすることを考えてみたいと思います。今日読んでいただいたところは長いところで、よくわからないところもいろいろあるわけですけれども、そこの長い 聖書の記事の重要なところ、それは言うまでもなく、私は良い羊飼い、そういうことです。その意味を今日は共に考えてみたいというふうに思います。今私たちは羊飼い、あるいは羊の群れといっても全く縁がないと思います。アメリカでもほとんど羊を見るということはないでしょう。日本でも同じだったと思います。で、ましてや羊飼いを見るということはほとんどない、あるいは全くないと言ってもいいと思いますけれども、聖書の時代には羊飼いというのはそれこそ毎日の生活の中で、絶えず見る光景であったようです。羊というのは食べる肉にもなりますし、食べ物にもなりますし、また、夜の、いわゆる灯火を灯す、その灯火の油を作るものでもありますし、またその毛皮は、寒い時に羽織る、そういう、まあ、いわゆる街灯のようなこともにもなったようであります。ですから羊というのは非常に重要な役目をしていて、羊飼いというのはその重要な羊を飼う、守る人ですから、これもまた重要な当時の社会においては重要な役割を持っていたというふうに言って間違いありません。ですから羊飼いの目的というのは人へに羊を守ることです。ところが全ての羊飼いが良い羊飼いとは限らない。想像すれば優しいと思いますけれども、例えば野獣が向かってくる、狼が向かってくる、あるいはライオンが向かってくる、ライオンを向こうの、荒野の向こうに見た羊飼いたちの多くは羊の群れを置き去って逃げていったということがよくあったようです。これは私たちにも想像できます。私も羊飼いだったらば、羊の群れを置き去ってライオンから逃れる、狼から逃れるだろうと思います。普通の羊飼いというのは大体そういう人々であったと思います。しかし良い羊飼いというのは違います。良い羊飼いというのはイエスが言われたように、羊のために命を捨てるんです。羊のために命を捨てる、そんな羊飼いは当時いたはずはありません。みんな人間ですから、怖いものを見たときに羊の群れを置き去って自分だけが逃げるというのが当時の当たり前の姿です。ただイエスは一人だけ良い羊飼いであった。良い羊飼いは羊のために命を捨てるのであります。つまり良い羊飼いは自分の体を盾にして羊を、弱い羊を守り通す、これが良い羊飼いのイメージです。そして当時良い羊飼いと言われる人はほとんどいなかったでしょう。多分イエスだけが本当の意味で良い羊飼いであったと言っていいのだろうと思います。私は良い羊飼いである。つまり良い羊飼いは羊のために命を捨てるというところと、それから私は良い羊飼いであるというこの2つの文章が今日読んでいただいた長い長い聖書の記事の中核です。中核である、そのことに思いを馳せたいと思います。さあもう一つの問いは、良い羊飼いが守る羊、これはどういう意味なのでしょうか。もちろん当時は羊 というのがいっぱいいたわけですけれども、現在の私たちは羊を見ることがありません。良い羊飼いが守る羊というのは単なるあの動物の羊ではありません。ここには深い意味が込められています。つまり羊というのはイエスが癒した病人、イエスが元気づけた足のなえた男性、あるいは十何年間もベテスダという池のほとりで、その池の中に水をつけたい、身をつけたいと思いながらそれができなかったあの足のなえた男性、あるいは悪霊、悪霊に疲れたと言って人々から疎まれ、家族からも捨てられていたあの女性、貧しい人々、男性から、男性優位社会において男性から足蹴にされているいた女性たち、これが羊です。羊の群れです。彼らたちがなぜ羊なのかっていうと、彼らは一言で言えば被害者だったからです。社会によって足蹴にされていた人々です。その意味はどういうことかというと、当時の社会においてはそういう人たちは体に障害のある人、あるいは貧しい人、あるいは精神を病んでいる人というのは神による呪われているというふうに見られて、人々から完全に阻害されていた、社会の村や町の外に掘った竹を作ってそこで心筋して苦労していた、そういう人たちであります。ですからそういう人たちは自分自身をどう思ったかというと、私は神によって呪われている、もうどうしようもない存在だ、神にさえも疎まれている人間であるというふうに思って生きていた人々です。家族からも捨てられた、そういう思いを持って村の外に住まざるを得なかった、そういう人たちのことを考えてみましょう。イエスはイエスの病人や精神を病んだ人や貧しい人や、そしてにっちもさっちもいかなくなった人を癒したという根本的な意味は、彼ら自身がイエスと出会うことによって、この人は、この不思議な人イエスは絶対私を神によって呪われた存在として見てはいない、そうではなくて、この不思議な人はこの私を、みんなから足蹴にされているこの私を神にこよなく愛されている、誰も取って代わることのできない、宇宙で唯一のかけがえのない人格的存在として抱きしめてくださっている、そういうことを感じたからに違いありません。つまり羊は良い羊飼いと出会った時に癒されたというのです。癒された、人間として正々堂々と生きることができるという確信を得たということでしょう。羊とはそういう人たちです。良い羊飼いが守った羊、その存在は自分たちが本当に生きる価値のある、神によって呪われているのではなくて神によって愛されている人間だということにを気づかせてくれた、それが良い羊飼いであります。さあ、それでは狼とはどういう存在でしょうか。狼とはイエスが限りなく愛した人々、 神に呪われた存在として軽蔑していた人々です。あるいは差別していた人々です。足蹴にしていた人々です。例えば聖書に出てくる具体的な人間像というのはパリサイ派というふうに呼ばれていた学者の群れ、そういう人たち、インテリです。社会の最も上位を占める、それも知恵と知識に満たされていると思われていた人々、パリサイ派の人々、それから祭司長、つまり当時の宗教指導者たちの最も上にランクする、そういう指導者であります。あるいはよく出てくるのは律法学者なんていう言葉も出てきます。彼らもまた上位、それこそ 1%、2% に属するでしょうか。とにかく知恵と教育と、それから財力と、そして宗教的な経験さ、そういったものをすべて自分のものにしていると思われていた人々。実はイエスから見たときに、こういう人々が狼だというのであります。羊を危険な目に遭わせている、いわゆる加害者であります。これは当時ので現代の私たちの価値観を逆転するものであります。イエスは言われました。最も虐げられている人たちが神によって愛されているということです。でその神によって愛されている人々を虐げている人々は神によって裁かれている。つまり人間の価値観の逆転をここで見ることができます。もう2年ほど前になりますけれども、私はニューヨークタイムズで、を読んでいて、次のような非常に悲しい、残酷な記事を目にしたことがあります。4歳の女の子、ブロンクスのアパートで死んでいたのが見つかったというのであります。死体で発見された。で体重がなんと当時の記事によると18ポンド、4歳の子供が18ポンドに痩せこけていたというのであります。その母親とボーイフレンドと、そして母親、つまりその子供の祖母にあたる人が逮捕されます。死亡の原因はその3人の大人たちが全く4歳の子供の世話を焼かなかった、ベッドに置き去りにしていた、外に出るときには縛りつけていたからだそうです。つまりその4歳の子供は餓死をしてしまったということになります。母親とそれからボーイフレンド、祖母は逮捕されます。でそこで明確になってきているのは、この大人たち、母親とボーイフレンドとその祖母は少数民族です。少数民族に属していて、非常に貧しく、彼ら自身が貧しく、教育もなく、社会から差別されていました。その意味で彼らは被害者であります。イエスの言う羊です。さあところが、餓死した幼子の側から見れば、彼らは加害者です。つまり、私たちはイエスと出会って自分自身を振り返ったときに、自分は羊であるけれども同時に狼でもあるということに気づくのではないでしょうか。私たちも本当に経済的に貧しかったり、あるいは病気を抱えたり、孤独であったり、そういうふうに私たちがの状況の中で、苦しい状況の中に身を置くことがあります。 自分の生き方、生きる道はこれでいいんだろうかと思ったり、あるいはさまざまな問題を抱えてニッチもサッチもいかなくなっているという自分自身を発見することがよくあります。私たちは羊です。しかしその私たちが多くの場合、自分以外の同じように苦しんでいる人々をに対して背を向ける、顔を背けるということがよくあります。その場合に私たちは加害者です。私たちは羊でもあるけれども同時に加害者でもある。これがイエスと出会った私たちが自分自身を振り返ったときに、どうしても自分自身で確認をせざるを得ない事実だろうと思います。つまり私たち人間はほとんどの場合、羊だけ、狼だけというのではなくて、羊であり同時に狼であるというのが本当のところだろうと思います。例えばアンフェアな批判の被害者となる場合、私たちは羊でしょう。しかし一方で、そのアンフェアな批判を投げかけた人々を、私自身がアンフェアな批判で答えるということになれば、私は同時に被害者でありながら加害者であります。羊から狼へと逆転するのです。私たちは羊でもあり同時に狼でもあります。良い羊飼いであるイエスは、羊であり狼である私たちとどのように向き合われるのでしょうか。私は良い羊飼いと言われたイエスは、羊でもあり狼である私たちにどのように向き合われるのでしょうか。イエスは私たちが狼である場合、加害者である場合、狼に必要なものを与えてくださいます。羊である場合、羊が必要なものを与えてくださいます。これが良い羊飼いということの意味だと思います。例を引けば、私たちは加害者である場合、傲慢や残酷やさ、あるいは思慮の足りなさを赤裸々に主イエスは暴き出してくれます。加害者である私たちは、このイエスの辛辣さ、あるいは厳しさを必要としているからです。イエスが律法学者たちや、あるいはパリサイ派の人たちや、あるいは学者たちをに対して厳しい言葉を投げかけた理由はそこにあります。あなた方は偽善者だ、あなた方は不遜だということを主イエスは何回も言われています。私たちが羊である場合はどうでしょうか。イエスの愛は無限なる優しさ、そういう姿をとって私たちを慰め、私たちを支えてくださいます。つまり私たちが羊であっても狼であっても、主イエスは私たちを愛してくださるということであります。私たちが狼である場合は、私たちに厳しい言葉を投げかけることによって主イエスは私たちを愛してください。私たちが羊である場合は、優しさを持って私たちを抱きしめてくださることによって私たちを愛してください。つまりイエスは私たちが必要なものを与えてくださるのです。イエスの愛に終わりはありません。あの不幸な4歳で18ポンドの体で餓死をしていったあの幼子が必要としているものは 永遠の命です。彼女の死に彼女にイエスは彼女に必要なものを与えてくださった。それでは彼女の死に責任を持っている責任のある大人たちはどうでしょうか。彼らが必要としているものは悔い改めです。両親の呵責です。本当に自分たちは何ということをしたんだろうかというその両親の痛みです。この両親の呵責悔い改め、これも神の愛の表れであります。神はイエスを通してこの大人たちにその悔い改めの機会を与えてくださっている。主イエスは彼らをも愛されているということでありましょう。神はあの幼子をこよなく愛されている。同時にあの幼子を死に追いやったあの三人の大人たちをもこよなく愛されているということであります。良い羊飼いというのは私たちが被害者である時も、つまり羊である時も、それから加害者である時も、つまり狼である時も私たちを愛してやまない。これが福音の真髄であります。英語で言う The Good News of Jesus Christ の中核であります。良き訪れ、福音とはまさにこのことであります。短くお祈りをいたします。主なる神様、あなたの愛は絶えることがありません。私たちが羊であるときはもちろん、狼であるときも、あなたは私たちを無限の愛で囲んでくださっています。あなたは私たちに私たちが必要とするものを常に与えたまいます。私たちの心は感謝であふれます。この一週間を願わくは私たちが一人一人がその愛に支えられて正々堂々と人間らしく生き生きと生きることができますように、キリストの名によって祈ります。アーメン。